それでは今朝の聖書の箇所をお読みをいたします。新改訳の60ページでございますが、マタイによる福音書28章の16節から20節でございます。64ページの下の段でございます。それではお読みをいたします。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。以上でございます。それではこのところから、世の終わりまで共におられると題しまして、西本先生からメッセージとお祈りをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、4月第5の手術礼拝、私たちに主が与えてくださり、また共に主の御前に集い、また神様を礼拝し、また賛美を捧げることができますことをありがとうございます。私たちを愛してくださり、そして一人ごまでも惜しむことなく十字架につけ、また私たちの罪過ちを一切許してくださって、私たちを神の子とし、また御前に近づくものとさせてくださることを感謝いたします。また私たちは何にも勝ってこの主なる神様を愛し、そしてまたその御言葉に従って歩むことができるように、私たちの信仰を引き上げ強めてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの心の中に全能の主がお望みくださり、またご自身の愛と恵みを満たしてくださって、私たちも喜びと感謝を持ち、主に仕えていくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも、まず御言葉を私たちのうちに開いてくださり、またその真理を御霊によって解き明かしてくださって、また私たちはそれを聞くだけではなくて行っていくことができるように、私たちを励まし、また力を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時をお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は私たちを罪の滅びから救うために、ご自身が十字架にかかって命を捨ててくださいました。その友が友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言われたわけなんですけれども、イエス様はそれを実践してくださった方です。私たちを愛し、生かし、また滅びの中から救ってくださる。なぜその約束が変わらないのか。それは復活されたという事実があるからです。もし立派なこと、素晴らしいことを言ったとしても、死んで滅んでしまったら何の意味もないということです。しかし今、この信仰、そしてまた神様の約束が伝えられているということの一つの事実は、確かにイエス・キリストはよみがえられた、そしてそのことを信じて伝える人たちがいるというこの事実があるわけです。そして私たちもこのことを聞いた。ただ問題は、私たちにはそれを成し遂げる力がないというのも、私はこれは事実ではないだろうかと思います。そういう私たちのためにイエス様は非常に大切な約束を弟子たちに、また私たちに与えてくださっておられます。それが今読んでいただきましたマタイの福音書28章の最後の節、20節に出てきます。見よ、私は 世の終わりまでいつもあなた方と共にいますということが大きな約束であるわけです。まあ、見よという言葉は非常に大切なことを指しています。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネはその言葉を持って私たちの罪を許してくださり、また私たちの心の中から罪を取り除き清めてくださるイエス・キリストを指し示したわけです。そしてこのところにおいてイエス様はご自身を指して、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます弟子たちに約束してくださいました。そしてこの約束は2000年近く経った今私たちにも与えられている神様の約束であるということです。このあなた方と共にいますっていうのは、この終わりから始まったというよりは、マタイの福音書の一章にイエス・キリストの誕生の時に御使いが語った言葉があるわけです。インマヌエル、神我らと共にいます。それがイエス・キリストの誕生の一つの約束であった。それがただ言葉だけではなくて、歴史の中に救い主がお生まれになった、私たちも歴史の中に今生きているわけです。その中にキリストが現実に来てくださる、歴史の一部分というか、まあ世界史を見るならば紀元前、紀元と分かれているんですけれども、何によって分かれているのか、キリストの誕生によって世界の歴史は分かれているわけです。そしてまた私たちもイエス・キリストを信じる以前と、そして信じている今と、何が違うのか、いつもあなた方と共にいますというこの神様の約束です。これは変わることはありません。新約聖書の後ろの方にありますヘブル人への手紙というのがあります。そのヘブル人への手紙の13章5節の言葉には、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、神様の約束がそこにも記されてあるわけなんです。決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私たちは自分の言うことを聞いてくれる人とか、また助ける人はですね、一緒にいたいと思うわけです。でも言うことを聞かない、反対ばっかりする、そういう人とは一緒にいたくない、離れてしまうということがあるでしょうし、そしてまた自分の重荷になってしまうような人とか、もう厄介な人はですね、もう見捨ててしまうということも出てくるかもしれません。しかし神様は、たとえ私たちが役に立たない厄介者になったとしても、あなたを離れず、あなたを捨てない、約束してくださる方です。たとえ私たちは見捨てようとも、神様は私たちを見捨てられることはない。ある方は、まことの救い主はさようならを言われない方だ、そのように言いました。私たちはもうさようならって言ってですね、別れてしまう時があるんではないかと思います。しかし神様は私たちを決して見捨てられることをされない、私たちを愛してくださる方であるということです。17節のところに、イエス様はこの山に登るようにと言って11人の弟子たちに行って、彼らはそこでイエス様を礼拝したと出てくるんですけれども、聖書はもう真実書いてます。 ただし疑う者たちもいた。礼拝にやってくるんですけれども、疑う者たちもいた。これはもう事実です。そしてはっきりと名前が分かっている人がいます。イエス様の弟子の一人であったトマス。彼は信じられなかった。イエス様が復活された、その日の夕方に弟子たちは集まっていたんですけれども、彼はそこにはいなかったんです。なぜか理由は書いてません。そして弟子たちはイエス様に会ったと言ったんですけれども、トマスは見ないと信じない。そう言ったわけです。そしてそれから1週間後にイエス様は同じように現れた。そこにはトマスがいたわけです。そのトマスにイエス様は、私の脇腹に手を入れてみなさい。私の手に指を入れてみなさい。トマスは何と言ったのか。我が主よ、我が神よ。彼ははっきりとイエス様を神よ、全能の神であると改めて証しをしたわけなんです。イエス様は見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いである、そのように言われたわけです。信仰の幸いとは何なんだろうか。それは見ないでも信じられる、それが信じるということの幸い。ですから私たちも人から信用されるというのは素晴らしいことだと思います。ある方は信用は財産だと、信じてもらえる、これほど嬉しいものはない。ですからお互いに私たちが信じるものになれたら、なんとそれは幸いであろうか、そのように思うわけです。確かに死んだ人が生き返る、よみがえる、もう私たちの理性、頭では信じがたいことであるわけなんです。でも私たちはそれを信仰によって、信じられないものが信じられるようになる。本当にそのことは幸せなことであると思います。じゃあこの疑う者たち、そのままで疑って終わったんだろうか。私は違うと思います。あのトマスはその後彼は変えられた。聖書には記されてはいないんですけれども、伝承によるならば彼は東の方に行き、ついにはインドまで行ってイエス・キリストの救いを述べ伝え、彼はそこで殉教した、そう言われているわけなんです。疑っていたものが心が変えられて信じるものとなり、そしてその信仰の上に喜んで自分の命さえも下げるものに神様は変えてくださる。私たちもかつては信じられなかったわけです。それが信じられるようになった。これは私たちの努力ではないと思います。自分の力、そしてまた何かを訓練することによって信じられるようになったんだろうか。そうではないと思います。神様の愛、その憐れみが私たちの心を作り変えて、信じられないものが信じられるようになった。なぜならばその理由っていうのは18節に記されてあります。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。なぜならばイエス・キリストに一切の権威、また力があるということなんです。イエス・キリストは病の人を癒されました。悪霊に取りつかれて、もうのたじゅっち回っているような苦しんでる人でさえも、イエス・キリストは 癒され、悪霊を追い出し、その人の心に平安を与え、そして喜びを与えられる。なぜならば一切の権威を力を持っておられる。あの荒れ狂うガリラヤ湖でさえも波に向かって風に向かって沈まれ黙れと言われたら、その大嵐がもう静かな波になった。なぜならばイエス・キリストには力があるということです。そしてその力を持ってイエス様は私たちを助けてくださいます。イエス様は弟子たちにこの3つのことをですね、命じておられる言葉が出てきます。一つは19節を見ると、弟子としなさいということを弟子たちに命じられました。弟子とする。じゃあ誰の弟子にするのか。人の弟子にするっていうわけではないわけなんです。イエス・キリストの弟子にする。弟子は死に勝るものではない、イエス様は弟子たちに語られたことがあります。そしてイエス様はその弟子たちに示されたものがありました。最後の晩餐の時にイエス様は手拭いを取って弟子たち一人一人の足を洗われたということであるわけなんです。イエス様は実際に手本を示してくださった。ですからあなた方の師である私があなた方にしたのであるから、あなた方もそのようにしなさい。イエス様は私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めである、そう言われたわけなんです。もちろん古い戒めもあったわけです。実戒がそうであるわけなんですけれども、しかしイエス様の新しい戒め約束は、イエス・キリストが愛されたように互いを愛する。そして具体的なことは、もう汚い汚れたその相手の足をひざまずいて自分が洗っていくということなんです。これはおそらく私たちは難しい一つのことではないだろうかと思います。相手が間違ってるとかですね、もう汚れているっていうのは私たちは指摘することはできます。でも相手の汚れを洗う、清くする、それは容易なことではないと思います。ほとんど不可能に近い。でもイエス・キリストは、私は使えられるために来たのではない、使えるために来たのである、多くの人の贖いとなるためである、とそう言われたわけなんです。その約束によって実は私たちは罪が許された、救いに預かった。なんで罪が許された者が他の人の罪を責めることができるんだろうか。多く許された者は多く愛することができる。イエス様の愛には限りはない。無尽蔵の愛を持って許してくださる。あの疑った弟子たちも、そのトマスも、彼は愛されて許されてイエス様に受け入れられた。彼はその愛を持って伝道していった。それが今日の私たちにも与えられていることではないかと思います。言うなれば、愛の弟子となりなさい、そして愛の弟子にしなさい。イエス様は今も私たちに語っておられる。私たちはそれを自分の力でなすことはできませんけれども、しかし信仰によって イエス様は自分の心の中に働いて、何が愛であるのか、そして何が人の罪を許すことであるのか、それを分からせてくださり、私たちはイエス様に従って人を愛し許すことも可能となるのではないでしょうか。そしてもう一つは、19節の終わりに出ているバプテスマを授ける、洗礼ということです。最近も洗礼を受けられた方がありました。洗礼を受ける、これは別の言葉で言うならば新しく生まれるということであるわけなんです。イエス・キリストを信じた、ただそれは言うだけのものではなくて、私たち自身が神様に従っていく。ヨハネの福音書でニコデモという人がやってきたときに、イエス様は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、水と霊によって生まれるということを言われたわけなんです。おそらくその水っていうのは、私はこのバプテスマということを指している。まあ、その当時は水で洗い清めるっていうような、そういう宗教的な習慣があり、まあ多くの人たちはヨルダン川に行って、まあ典型的なものはバプテスマのヨハネから洗礼を受けるということがありました。しかしイエス・キリストが言われたのは、ただ単なるそのような形だけのものではない、私たちは新しく生まれる、水とそしてまた聖霊によって新しく生まれて新しい生き方を成していく、神様の子供として生きる、その生き方を私たちに与えてくださっておられるということです。ですから洗礼を受けた方は今も礼拝に出てきておられますし、ちゃんと御言葉を聞いて、本当に驚くべきことは、もう赤ちゃんのようなですね、素直な心を持って聖書の言葉を聞く、本当にこれは私にとっても驚くべきことだなということを思います。神様を信じる以前と信じた後でこうも違うのか、今までは信じられないと言ってたのがですね、本当に素直にもう砂が水を吸い込むようにして、もう神様の御言葉を心の中に受け入れていき、そしてそのようにやっていきたい、そして一緒に祈られると、それはまさに新しい命に生まれているということをもう証明させられるものであるわけです。そしてイエス様は三つ目に、すべてのことを守るように教えなさい、命じておいたすべてのこと、まあ、ここには記されてはありません。しかし大切なものがあるわけなんです。その一つは礼拝、神を礼拝する。イエス様はサマリアに行ったときに、女性に、神は霊であるから礼拝する者も霊と誠をもって礼拝しなさい。また使徒パウロもロマ書の十二章のところで、自らを聖なる供え物として神に捧げなさい、それが神に受けられる礼拝である。神様が最も喜ばれるものは何か、それは私たちが神を神として崇め礼拝する、これに勝るものは他にはないということです。今私たちは日曜日の朝教会にやってきて礼拝をしています。見て礼拝しているのではないわけです。神の姿を私たちは肉眼で見ることはできません。しかし信じる信仰を持って私たちは神の前に共に集っている。そしてこの時間、この場所を 私たちは聖なるものとしてまた自らを下げていく。神様は喜んでくださいます。旧約の時代においては、土曜日、安息日、しかし私たちは今日においては主の日、キリストが死の中からよみがえられた、その復活をもって私たちは礼拝を捧げている。やがて私たちは復活の主にお会いし、顔と顔を合わせる時が必ず来るわけです。その時までは私たちはまだこの目ではその主を拝することはできませんけれども、やがて私たちは天の御国で拝する時がある。その時まで私たちは今このところで信仰を持って礼拝できるということは幸いなことであるわけです。そしてもう一つの守るように言われたことは何か、それは神の御言葉をいただく。簡単に言えば聖書、ある方は神の言葉は命のパンであると、そう言いました。それはイエス・キリスト自身が、私は命のパンであると、そう言われたわけです。旧約聖書に、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのである。だから私たちの命っていうのはもちろん肉体を持ってます。でも肉体だけではない、私たちには魂、心があるっていうことです。だから食べているだけで満足できるのか、私は無理だと思います。ある方が病院に入院されて、もう3ヶ月ごとに移動しないといけない。ある時にはもうその方は助けてほしいって言ってこられた。もう自分が置かれたその病棟は全部植物人間の人たち、もう管につながれてベッドに横たわって機械の音だけが聞こえる。助けてほしい、私はそこに行きました。もう本当にそれはもうそうだったんです。話ができる人はその人しかいなかった。管につながれている人にいくら声をかけてもですね、もう瞬きもしない。本当に驚きましたけれども、そういう現実があるんだ。だから私たちはただ肉体だけで生きているものではなくて、本当に魂があるし心がある。そこで言葉が、会話がされるっていうのは、なんとこれは素晴らしいことなんだろうか。やっぱり私たちは言葉によって生きるもんなんだ。そしてそのことはその方にはすごい喜びとなり力となって、最初は神様なんて信じる必要はないと言われてたんですけれども、その実際的なことを経験されて、もう信じるって言ってですね、後になって洗礼を受けられたという方がありましたけれども、私たちは神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。そしてイエス・キリストご自身が、私は命のパンである、初めに言葉があった、私たちはこのキリストによって魂に平安が与えられ、励ましを得ることができる。だからそういう観点で聖書を読むということは非常に大切なことであると思います。そしてもう一つのことは祈りということなんです。私たちは祈ることができる。人間ですから、いろんな考え、思いが心の中に出てきます。時には不安に襲われる、心細くなる。イエス・キリストにもそういう時があったわけなんです。ゲッセマネの園で、私からこの杯を取り除いてください、十字架にかけられる前にイエス様は父なる神様に祈られた。ただ自分の思いではなくて御心がなりますように、イエス様は従われた。その祈りがなかったらどうだったんだろうか。 ですから私たちにも実は祈りは必要である。そして幸いなことにその祈りを聞いてくださる方がおられる。その方は十字架にかかり死んで死の中からよみがえられた。もう死もよみがえりも味わってくださった方が私たちの弱さ愚かさをも受け入れてくださる方である。ですから私たちクリスチャンが祈るときに最後に何て言うのか、イエス・キリストの御名によって祈ります。イエス・キリストが取りなしてくださる、私たちを助けてくださる。ですから私たちはキリストの御名によって神様に祈り、またこのキリストのゆえに全能の神様は私たちの祈りをも受け入れてくださるということであるわけです。そして第四のことは、私たちはイエス・キリストを証しをする。キリストの恵みを他の人たちにも分かち合う。与えられたものをまた他の人にも与えていく。それはなければ与えることは無理です。でも神様がイエス様を通して与えてくださった恵み、感謝、喜び、それを他の人たちにも私たちは分かち与えていくことができるということであるわけです。それこそ一人で喜ぶのと二人で喜ぶのと大勢で喜ぶのと、どの喜びが大きいのか。当然喜ぶ人が増えれば増えていくほどその喜びは大きなものになっていくわけなんです。また悲しみを自分で抱えていくよりは、その悲しみをも二人で分かち合うならば半分になるわけですし、四人で分かち合うならば四分の一になっていく。私たちはイエス・キリストの愛、その恵みを他の人たちにも分かち合い、また私たちはイエス・キリストが救ってくださる、そのことを証しをする、伝えていく、そのことを守るように教えなさい、イエス様は言われているわけです。ですからこのキリストの救いは2000年近く経った今、私たちにも伝えられてきている。もし私たちに伝える人がいなかったらどうだったんだろうか。聞くことはできなかったわけです。信じることはできなかった。伝える人がいたからこそ私たちは聞くことができた。もう証しをするって言ったら私は恥ずかしいし、そんな資格はないってですね、私たちは思います。それは私は当然のことだと、そう思うんです。でもイエス様はいつもあなた方と共にいます。その証しをするときにも、いや祈るときにも、私たちが聖書を読むときにも、礼拝の中にも、キリストはいつもあなた方、いやあなたと共にいる。これがキリストの約束です。このイエス・キリストのゆえに私たちは神様からの幸い、祝福を豊かに受けて、そしてまた私たちはこのイエス様の愛、恵みを伝えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この礼拝の時を与えてくださり感謝します。疑う者たちもいた。その弱さは私たちにもあります。本当に時には自分はダメだ、信じられない、そのような弱い愚かなものです。しかしその者のためにイエス様は命を捨ててくださった。そして私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。約束を感謝します。イエス様が共に会える、このことを信じてどうぞまた導いてくださるようにお願いします。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。